こんにちは、パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス GR の時間です。2026年6月15日のマス GR カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はフアン・アロンソさんとクリストバル・リバスさんによるフリープロダクト・オブ・バイ・オーデレーブル・グループ・イズ・バイ・オーデレーブル A シンプル・ダイナマイカル・プルーフ総順序付け可能な群の自由積は総順序付け可能である単純な力学系による証明です。この論文では総順序付け可能な群の自由積もまた総順序付け可能であるというビノグラドフの定理について新しい証明方法を提案しています。総順序付け可能とは、左からの掛け算と右からの掛け算の両方で不変な全順序を持つことを指します。これまでの証明は順序間を使ったり実数直線の同走者像への埋め込みに複雑な接動論を組み合わせたりとかなり骨の折れる手法が使われてきました。そこで著者たちはより直感的な力学系的な実現とピンポン構成を用いてこの問題をシンプルに解こうと試みました。具体的にはまず加算群に対して実数直線上の力学系的な実現を爆発させ参照点となる漂流区間を作り出します。次に修正されたピンポン構成を用いて自由積の忠実な作用を構築し最後に作用を適切に切断することで整数を定義して相不変な全順序を導き出しました。さらにバーンズヘールの定理を応用して加算群だけでなく任意の奇数の群まで結果を拡張しています。複雑な代数計算を避け直線の上の動きとして視覚的に捉え直して証明を完結させた点に非常に鮮やかなアプローチだと感じます。2本目はルーシー・コック・ハイデさん、シボーン・オコナーさん、エイモン・オリーブさんによるレジドゥアリー・ソルベーブル・ワンデレーター・グラップス常予可解な位置関係群です。この論文では群論という数学の分野で一つの関係式を持つ群いわゆる位置関係群の性質について研究しています。具体的にはある群が常予可解であるかどうかという問題にアプローチしていますね。ここで鍵となるのが関係式に現れる単語が部分的に正であるかという考え方です。これは単語の中に少なくとも一つの正整元が含まれていてかつその正整元が負の指数を持って現れないことを意味します。研究チームはこの部分的に正な関係式を持つ位置関係群が実は全て常予可解であることを証明しました。もともとバウムスラグさんという方が関係式が完全に正である場合に常予可解になることを示していましたが今回の成果はその条件を大きく緩めたことになります。完全に正である必要はなくたった一つの正整元さえも負の形で現れなければ良いという絶妙な境界線を見つけ出した点に驚かされます。条件を最小限に抑えて結論を導き出す非常にスマートな展開でした。3本目はシャオミン・ファンさんとシャオレイウさんとシェンクイエさんによるバーチャルインヘリタンスプロパティオブグラフプロダクトグラフ積の仮想的な継承特性です。この論文では群のグラフ積という自由積と直積の両方を一般化した構造についてどのような性質が受け継がれるのかを詳しく調べています。特に有限指数部分群が特定の性質を持つといういわゆる仮想的な性質に注目しているのがポイントです。著者たちはバス性理論を用いて強力な共則性の定理に新しい初等的な証明を与えました。これが強力な武器となって部分群から大きな群へと性質を塗り上げることに成功しています。その結果仮想的に RFRS である群や仮想的に特殊な群さらには仮想的にキャットゼロ立方群であることなど多くの重要な幾何学的代数的な性質がグラフ積の下で閉じていることを証明しました。特にポリーフリー群などの解析において 前者写像の列を使って問題を直積や自由群まで単純化していくアプローチは非常に鮮やかで説得力があります。また誘導的に接合された積という概念を導入することで安定ワード帳に関する結果まで拡張しており、既存の証明を簡略化しながらもこれまで空白だった部分をしっかりと埋めた非常に密度の高い研究だと思います。4本目はマリア・ルカキさんとエマヌイル・スピリダキスさんによる3サブグラップコモントランスバーサル・イン・アベリアングラップス・アーベル群における3つの部分群の共通横断集合です。この論文では有限アーベル群において同じ位数を持つ3つの部分群が共通の横断集合を持つための完全な条件を明らかにしています。もともと2つの部分群であればホールの結婚定理によって共通の横断集合があることが保証されますが、3つ以上の場合はそうはいきません。そこを突き詰めたのがこの研究です。面白いのは奇数位数の群であれば常に共通の横断集合が存在するという点です。つまり問題は2という素数を含む場合にのみ発生します。著者たちは完全写像に関するホールページの定理などを駆使して共通の横断集合が存在しなくなる唯一のケースを特定しました。それは群が偶数位数でありかつ白鬼部分群が特定の巡回群としての構造を持つ場合に限られます。この結果はユークリッド空間における格子の基本領域という幾何学的な問題にも応用されており、1997年からの未解決問題に終止符を打ちました。代数的な条件が格子のタイリングという視覚的な問題に直結している点に非常に強い快感を覚えます。5本目はマリア・ホセ・フェリペさん、イリス・ギラベルトさん、ルシア・サヌスさんによるオンディグリース・オブ・ミニマル・インバーリアント・キャラクターズ最小普遍指標の次数についてです。この論文では有限群の中にある正規部分群の普遍な指標の次数がその部分群の構造にどのような影響を与えるかを探っています。もともと指標の次数が2種類しかない群は可解であるという有名な結果があるのですが、それを正規部分群という枠組みに広げようという試みです。具体的に最小の普遍指標の次数が2種類だけの場合、その部分群は必ず可解になります。さらに次数が1とある数であるとき、その数は素数べきでなければならないというかなり強い制約があることが分かりました。特に次数が1と素数である場合は部分群が可観になるという非常にすっきりとした結果が出ています。一方で次数が1と素数べきである場合に常に可観になるのかという予想を立てていますが、ここはまだ完全には解明されていないようです。またバーンサイドの定理をこの普遍指標の文脈で一般化しており、数論的な性質と群の構造を巧みに結びつけています。単純に計算するだけでなく、有限単純群の分類という強力な道具を使いながら一歩ずつ正解に近づこうとする執念のようなものを感じます。最後はマス .co からのクロス投稿でユトングチャンさんとヤオランヤンさんによるザリーストノンパーティショネーブルゼロサムサブセット4ゼロサムトリプルズインフィニテアベリアングラップス有限アーベル群におけるゼロサム3つ組への分割不可能な最小のゼロサム部分集合です。この論文では有限アーベル群の中で合計が0でかつ要素数が3の倍数であるけれど、どうしても3つずつのゼロサムの組にきれいに分けることができない、そんな意地悪な部分集合の最小サイズについて調べています。結論から言うと、ほとんどの有限アーベル群においてこの最小サイズは6になります。ただし群の大きさが8以下の場合や3の2乗次である場合にはそもそもそんな部分集合が存在しません。特に巡回群の場合に注目すると要素数が9以上の時には必ずサイズ6の判例が見つかるという非常にすっきりとした結果になっています。単純な足し算の組み合わせを考えているだけなのに 群の大きさによって急に挙動が変わるのが面白いですね。また論文の中ではより一般的な稽古の組への分割という視点からなぜ大きな巡回群でこのような現象が起きるのかを説明する構成法も提示されています。単純なパズルのようでいて実は群の構造を深くついた鋭い考察だと思います。さてさて、今日は総順序付け可能や位置関係群、グラフ積、共通横断集合、そして普遍指標にゼロサム部分集合まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界に触れることができとてもエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。